使徒信条を続いてご一緒しておりますけれども、今日はその10回目になりました。苦しまれたキリストを信ずということであります。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。そこまでが父なる神様の功、そしてそこからキリストの功が始まります。この5回目以降がですね、イエス・キリストの功に入りまして、一人子なる神を信ず、また主イエス・キリストを信ず、奇跡を命じる主を信ず、悪霊を追放する主を信ず。そして前回はポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けというテーマでご一緒してまいりました。で、今日はですね、この苦しみを受けというこの一点ですね、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けということをご一緒しましたが、特にこの苦しみを受けっていうところにぐーっとスポットが当たっていくことになります。今日はイエス様の見苦しみを5つのポイントでご一緒していきたいと思います。で、今日はですね、前にこのパワーポイントでですね、スライドを映しませんので、お手元のそのプリントを、見かけの方でも配っていただいているでしょうか。この裏表の1枚の分をですね、見ていただきたい、あるいは完全原稿をお持ちの方はそれを見ていただいてご視聴いただければと思います。で、1番目のポイントです。それは生まれた時からの苦しみということです。生まれた時からの苦しみ。使徒信条のもともとのラテン語では、乙女マリアより生まれの後はポンティオ・ピラトではなくって、すぐに苦しんだという言葉が来ます。乙女マリアより生まれて苦しみを受けと続くのです。そしてその前後の一連の動詞を追っていきますと、宿り、生まれ、苦しみを受け、十字架につけられ、死に葬られとつながっていきます。私はこれまでイエス・キリストについてのこの信仰告白の中で、苦しみを受けたというのはあくまでもその十字架を通してだと思ってました。で、事実これまでもそのことは確認してきたのであります。イエス様のこの誕生の後、その後の生涯を全部飛ばしてすぐに十字架に行ってる、それほどそのキリストの十字架のこの価値は尊いということで、ご一緒してきたわけですよね。で、けれども、イエス様が苦しまれたのはその十字架の時だけなのかというと、そうではないのですね。そのプリントにですね、ハイデルベルク信仰問答という、この16世紀にドイツで作られた若者にキリスト教教理を分かりやすく伝えようとして作られたもの、書かれたものが、その一部がですね、載っておりますが、問37、苦しみを受けという小さな苦は何を意味していますか？答え、主がこの世のご生涯においてことに、その終わりにおいて、絶えず全人類の罪に対する神の怒りを身と魂と思って受けて、その見苦しみを唯一のなだめの供え物として、我々の魂を永遠の刑罰より救い、我々のために神の恵みと義と永遠の生命と得てくださるに至ったことであります。こうあるわけです。特に注目したいのは、その下線の部分ですね。この世のご生涯において苦しまれたということであります。つまり、イエス様が私たちの救いのために苦しんでくださったのは、もちろん、この十字架において、その頂点があるわけですけれども。けれども、お生まれになった時から、ずっとご生涯通してですね、イエス様は苦しまれた。苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られと続くこれらの言葉が、 イエス様のご生涯に現れた神様の救いの恵みを一つ一つこの語っていますけども、その苦しみを受けっていうところはご生涯を通してということ、そのことをまず一つ目のポイントとして私たちをご一緒したいと思うんですね。で、そのポイントの次にですね、イザヤ書53章を載せております。ご覧ください。1節からですね、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。ひこばえとあります、若枝のことですね。イエス様がお生まれになったその様子をこんなふうに詩的に表現しているということですけども、メシアでありながら、その生まれ育つ状況は苦難に満ちたものであった。決して人々が憧れるような、人々に慕われるような見栄えのするものではなかった。それがさらにはっきりするのが3節ですね。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていたって言うんですよ。悲しみの人、病を知っていた。それがキリスト。そして軽蔑され、のけものにされる。人類を救う、このすべてを作られた作り主であられる神ご自身、その神の一人を、その方が、こういう方だ。と予言され、その通りにイエス様は生まれ生きていかれた。それにふさわしい待遇や称賛ではなく、ふさわしくない恥ずかしめ、軽蔑、悲しみの生涯を強いられる存在であった。で、そもそもですね、皆さん、赤ちゃんをちょっと思い出していただきたいと思うんですね。皆さんが赤ちゃんの時にどんなふうだったかということを思い起こしていただきたいと言っても、それはまあ無理ですけれども、この身近なですね、赤ちゃんをこうね、育てた時とかですね、まあ時々こう通りかかったりね、しますよね。そうしますとね、皆さん本当にこう何もできない、もうただおにゃおにゃと泣いてね、でこうじーっとこうしてて、あれ死んだかなと思ったらですね、突然なんかとかなんかね、そんなしたりして、でこのそこにはそれこそただひたすらにこのお乳を飲んで、ね、寝て出してと、ごめんなさい 恐縮ですけども、でも実際そういう存在、それが赤ちゃん。でもキリストはそこから始められたわけですよ。で、その時にキリストのこの全知全能の知性を持って、ね、おんぎゃおんぎゃとね、もうお腹が空いてるんだけどな、ね、おんぎゃおんぎゃ、おむつ替えてほしいんだけどなと。いやいや、そうじゃなくて、本当に赤ちゃんになられたってことでしょ？で、これは、まあ、私もたまにですね、ちょっとした、この、不自由を感じることがある。私が小学校の3年生の時に、間違えて、遊具から落ちてですね、左の手首を、折ったんですよね。で、このギブス、その頃のギブスっていうのはもう、石膏でですね、この、肘の上からガーッとこう、固めてね。で、そうすると、まあ、不自由ですよ。で、それがある時期からはもうその肘のところは外れて、この先っぽのところだけ、もうそれも待ってましたとばかり、もう痒くて痒くてしょうがないから、長い中華箸をですね、持ってこうやって、もう一生懸命かいて、で、まあ、そのせいでちょっと、まあ、治るのが長引いてしまったんですけど、まあ、不自由を感じますよね。でもその程度でもこう不自由やなと思う。ところがイエス様はこの時間に縛られない全能の方であるにもかかわらず、赤ん坊からずっとですね、その速度が上がるわけではない、1.5倍速、2倍速、3倍速ではなくて、もう私たちと同じ速度でもって、イエス様を1歳の時、2歳の時、5歳の時、成年期を経て30歳になってやっと高生涯。だからそのイエス様のこの家族とか、その周りの人たちは、イエス様が何かこのものすごく尊い教え、あるいは悪霊を追い出したり奇跡をなさるっていうのを、そうじゃない人々はみんなもう感動してですね、この方がメシアだろうか。でもその周りの人たちは気が狂ったと思って止めたっていうんですからね。それぐらいに裏返して言うならば、もう平凡な、で、その歩みを イザヤ書は悲しみの人で病を知っていたと、そう表現している。で、そういうお方だから、賛美でですね、貧しき憂い、生くる悩み、つぶさになめし、この人を見よってなるじゃないですか。まさにその通りにイエス様は生きてくださったってことですよ。なぜ？それは私たちを愛するがゆえにですよ。だから私たちのその日常生活とね、その十字架の見苦しみっていうのは、あまりにも尊すぎて、あまりにも激しい苦しみすぎて、何かこう日常とかけ離れているように感じるけれども、私たちの日常と同じようなところをイエス様は通られたから、寄り添ってくださってるんだということを忘れてはならないんですよ。これで1番目のポイントですね。で、2番目からもう少し短くしますけども、2番目は不当な苦しみということです。で、晩年ペテロが手紙を書きました。その一部分を読んでいただきました。で、18節見てくださいね。その後に載ってますけども、しもべたちよ、敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさい。いやいや、冗談じゃありませんよって言いたくなるような言葉ですよ。このしもべというのは、はっきり訳すと奴隷となります。で、新約聖書の時代、ギリシャ、ローマ世界にはとっても多くの奴隷がいたそうです。ね、なんと人口の半分以上が奴隷だったそうですよ。まあ、6000万人が奴隷と。で、まあ、多くの奴隷たちは戦争に負けて征服された民族として連れてこられたそうですね。あるいは貧しさのために子供を奴隷に売るとか、自分自身を買ってくださいと奴隷に売るっていうこともあったそうです。で、奴隷っていう言葉からは、鎖につながれて、もう完全に自由が奪われて、鞭で打たれて肉体労働をさせられるというイメージが私なんかはあるんですけども、でもそうばっかりではない。中にはそれこそお医者さん、奴隷なんだけども教師とかね、あるいは専門分野の専門家っていう方々もいたそうです。で、その方々がこのローマ人たちの生活を助けていくっていうね、ことがあった。けれども、やはり奴隷という身分には変わりありませんから、基本的に自由はないわけですね。で、けども、ペテロを通して主は、このその奴隷たちに、意地悪な主人にも従いなさいって言ってるわけですよ。そんなバカなことありますかって言いたくなります。理不尽なことです。で、19節。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍むなら、それは神の御前に喜ばれることです。もちろん、ここで気をつけなければならないことは、どんな理不尽なことをされても、どんなに虐げられても、それをぐーっと、ああ、もうクリスチャンなんだから、イエス様の弟子なんだから、ただひたすらに耐えなければ、いや、そういうことを言ったるわけではない。私たちは正義を求めなければならない。時にはそれに対してノーと言わなければならないし、またこの距離を置かなければならないし、この自分自身を守るために逃げなければならない。もちろんそうなんです。けれども、ここでいずれにしても耐えるというね、その苦しみに耐えるという時に、それは神様の御前に喜ばれることだと言われています。で、22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。これペテロが書いてますからね。3年以上の年月を文字通り、この寝食を共にしたペテロです。ね、普通だったら寝食を共にしていればですね、やっぱりこの、ああ、ね、この方も、ね、先生も人間やなとね、思うような、そういうところがこの見え隠れしますよね、普通は。けども、その彼はイエス様について罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかったと言っている。この証言の意味は大きいですよね。ということは、逆に言えば、イエス様が何かその処罰を受ける、あるいは悪しきことをされるっていう、それに釣り合うこのイエス様の中の罪とか弱さというものは一切なかったわけですよ。だから、イエス様が捕らえられて不当な裁判で有罪とされるという、そのこと自体は理不尽でした。唾を吐きかけられる、それは あってはならない不当なことでした。ビンタされる、殴られる、そして40に1つ足りない鞭でもめった打ちにされて血みどろにされる、全部不当なことでした。茨の冠をかぶせられ、そしてお前が王だったら降りてきてみろ、そしたら許してやる、そんなことを言われることも全部不当な苦しみでした。イエス様の横でこの十字架につけられた犯罪人の2人とも、最初はイエス様をローマ兵とかユダヤの宗教指導者たちと同じように罵っていましたけども、そのうちの1人は途中で考えを変えましたよね。そして我々は自分が犯した罪に対する正当な罰を受けているんだから仕方がない。でもこの方は違うと言った。その通りですよ。彼らはこの自分の罪に見合った苦しみを受けさせられている。でもイエス様はそれに見合うような罪は何にも犯してない。もう100%不当な理不尽な苦しみを、けれどもイエス様は耐え忍ばれたんですよ。そう。ですから3番目のポイントは、耐え忍ばれた苦しみ。イエス様の苦しみは耐え忍ばれた苦しみ。その不当な苦しみをすべて耐え忍ばれた。23節。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。で、当時、十字架刑でじわりじわりと殺されていく人は、みんなですね、自分が悪いから十字架刑になってるわけですけどね。でも自分を十字架につけた人々、あるいは自分を訴えた人々をもう呪いながら死んでったそうですよ。それがせめてもの復讐だったわけですよね。けども罵られても罵り返しませんでした。不当な苦しみを受けさせられたのに、一切反撃をなさいませんでした。しようと思ったらいくらでもできたのに、そうなさらなかった。そして正しく裁かれる方に全部お任せになったって言うんですよ。それは皆さん、簡単なことではなかった。それが分かるのが、その次に載せておりますマタイの26章の36節からです。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て、彼らに、私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみ、もだえ始められたって。その時イエスは彼に言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。もうイエス様は悲しみという感情を持っておられない。もう一旦それを麻痺させて十字架で何にも感じないようになさったのかというと、そうではなかったんですよ。悲しみのあまり死ぬほど、悲しい、もう耐えられない、こんな悲しいことをどうしてという、そういうところをあなたが、私が通らされるとするならば、イエス様は、それを分かるよとおっしゃるんですよ。そしてその時イエスは彼に言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさいと、そのペテロたちの愛、ペテロたちの祈り、ペテロたちの友情をイエス様は必要とされた。文字通り100%救い主であられ、同時に100%人となって私たちと同じような弱さをこの表してくださったんですよ。その苦しみの中で祈られた。イエス様の苦しみはまさに、耐えることができないような悲しみ、痛み、呪いを耐え忍ばれた苦しみだった。そして第4番目、それは私たちのための苦しみだった。2章の24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。そうです。私たちの罪を負ったからイエス様は悲しまれ苦しんでおられる。私たちの罪を負うためにイエス様はこの地上に人として貧しき憂い、いくる悩み、つぶさに舐めてくださった。つまりイエス様が十字架で負われたのは私の罪、あなたの罪であります。それは私たちの罪が許されるためです。それはそうです。でも忘れてはならないことがありますが、それは私たちは単に罪許されて、ああよかった、イエス様ありがとうございます、 私の罪を許してくださって感謝します。これで私はもう安心して生き、そしてこの生涯を全うしていくことができます。と、もちろんそれは中心的な意味としてありますけども、それだけではない。実はそれよりももっと大事なことがあった。それは24節の続きです。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためって書いてあるんです。私たちが義のために、義って何ですか？聖書で言われる義、まず神の国と神の義とを求めなさい。それは神の御心がなされることのみをまっすぐに求めなさいってことですよ。ね、もう罪許されて自由に生きれるようになった。だからもう私は私の幸せのためにやりたいことをやって生きていきます。いや、そのためではなくて、神様の御心がまっすぐに私たちを通してなされるために、私たちの本来ならばできないはずの私たちの、でも私たちがイエス様によって罪許されて義のために生きることができるようになったという、その私たちの人生を通して神様の栄光が表されるという、そのためにイエス様は私の罪を負って十字架で呪いから殺されてくださった。このことを忘れてはならない。罪を許されたばかりではない、罪を離れて、そして義のため、神の御心を生きるものとなるためのイエス様の見苦しみであったということであります。もうつくづくどこまでも自分中心だなということを、皆さん私を見て感じませんか？ね、和田先生、確かに自己中やな、で、まあ、それはそうなんだけど、でもその私というのは皆さん一人一人、自分自身を見てね、やっぱりずっとこう顔を向いていったら、そこの底にあるのは自分中心、自己中心、ね、簡単にそれがこう清められきることができない、もうそこは処分されたと思ったはずなのにっていうような、このちょっとですね、一旦、まあ、順番を変えるんですけども、その5、模範としての苦しみっていうところですね、載っております。エドモンド・チャン、ラディカルな信仰者への旅、イエスの生き方に習うよりっていうところをね、ちょっと見ていただきたいんですけども、このこと後でもう一度触れますが、プライドは蔓延しますと。皆、プライドによって誘惑されます。誰も例外ではありません。とこう書かれてますよね。誰も例外ではない。で、もう一度先ほどのところに戻りますけども、私たちは今、イエス様の苦しみについて4番目、私たちのための苦しみっていうところを見ています。つまり私たちはもしイエス様の見苦しみがなければ、どうしたって自分中心に生きてしまうけれども、イエス様はそこから私たちが解放されて、本来ならできないはずの生き方、本当に神様を心から愛し、そして隣人を自分自身のように愛して大事にして仕えていくという、そういう生き方。しかもこれは冒頭に確認しましたように、奴隷に対して言われてますよね。その奴隷がもう意地悪なこの主人からこの厳しい辛い仕打ちを受けるという、もうそれは耐えられないような、もう心の中で、ああ、自分が奴隷でさえなければもうすぐに仕返しをしてやるのに、でも仕返しをしたらもうまた倍返し、3倍返しだから、もう耐えるしかないというのはね。でもその奴隷に対して心から敬意を持って仕えよと言い切るような、つまり言うだけではなくて、それほどにどこまでもへりくだって愛に生きることができるような奇跡的な人生を送らせる力をキリストは私たちに与えようと思って、自らこの地上に飛び込んできてくださって、苦しみ、十字架につけられた。それを私たちはこの苦しみを受けというこの信仰告白の中で告白し続けてきたわけであります。最後のポイント、それが模範としての苦しみ、ね、2章の21節、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。ね、 模範って皆さん、どうでしょうか。何かこう、いやそれ言われると弱いなとね、何かこう手の届かないところにあって模範、完全な模範演技を誰かがしてね、ああんなふうにはできないよなって。だからイエス様は模範だっていう時に、あ、それはイエス様だからってこう思っちゃうわけですよ、私なんかはね。で、イエス様は悲しみのご生涯を送ってくださって、そしてあの十字架の極限の苦しみの中にあってさえも一言も呪いの言葉を発せられなかった。それはイエス様だからできるんでしょう。それを模範にしろって言われたって。そうですよ。ね。そうなんです。ですけれども、この模範っていう言葉は実は、もちろん模範と訳せるんですけども、でも英語ではですね、イグザンプル、ね。イグザンプルで例ですよね。で、そのイグザンプルって言葉は、見本とも訳すことができる。見本っていうのはそのまんまじゃないですか。私アラスカにおります時にですね、今日本でコストコって言われてる店があるじゃないですか。まあ、あちらではコスコっていうんですけどね、その大きな広いこのお店でですね、前申し上げたことがあったかもしれませんけども、そこには見本が置いてあるんですよ。ね、でもうね、あちらは気前がいいんですよ。もう「プリーズ」ってね、もうあちこちでも「これどうぞどうぞ」ってね。で、私はもう遠慮がない人間だから、もう全部食べようと思ってね、その見本を全部端から端までと思って、で妻はもうああいう人ですから、もうやめてね、やめて。で、私がもう「ええやんか」って、そしたらもうちょっとこう距離を置いてね、他人のふりをしたりしてましたけども、でもそんな妻も4年半の最後の頃ですね、あっちにもう一回行こうみたいな ごめんなさい、こんなこと言ったらいかないんですけど まあ、申し上げたいことは、その見本っていうのは、その通りっていうことですよ。もう見本がこうね、なんか美味しそうな、でもそのパクッと食べたけども、その蓋開けてみたらね、買ってきたものが違ったやんかって言ったら、それは問題になるわけで、その通りっていうことでしょ。で、イエス様は私たちにこの模範を示してくださった。それは見本として、もしあなたが本当に私の弟子として、私に明け渡して信頼して、私の霊に満たされて導かれて生きるとするならば、私のようにできるんだよ。そうする力を、この私が日々時々刻々与え続けるんだよってこう言ってくださってるわけですよ。それが模範を示されたっていうこの言葉の真意ですよ。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足音に従うようにとあなた方に模範を残された。ね。愛そのものでいらっしゃる主が、もう愛のみじんもない、愛してるようで偽善的な、自己中心な、こういう私のもののうちにいてくださって、私の愛となってくださって、気がついたら以前だったら愛せなかったはずのその場面で愛することができるように育ててくださっている。それが私たち一人一人に起こっていくってわけですよ。ね。でもそれは自動的には起こらない。イエス様はどこまでも私たちのその自由意志を尊重してくださいますから、私たちが願わなければ、そういう生涯を願わなければ、主よ、私をどうぞご支配ください、あなたのように生きたいんです、だからどうぞあなたのようにしてくださいって心から願わなければそうならないんですよ。で、この先ほどのね、エドモンド・チャンで、この方はですね、シンガポールの牧師です。私お会いしたことないんですけどね、この霊的な指導者で、この今世界中でですね、メンターとしていらっしゃる方なんですけど、来年のですね、日本イエスの牧師研修会にですね、来られます。で、その時はファン先生も晴れて、ね、日本イエスの牧師として来てくださると思いますけども、その講師を迎えるにあたって、そのチャン先生が書かれた本を一緒にグループで学んでいきませんかって横田ポーロ先生が呼びかけてくださって、まあ、明日からね、その学びがズームで始まっていくんですけど、1ヶ月に1回ぐらいのペースでね。で、その書かれた本というのが、この「ラディカルな信仰者への旅」、イエスの生き方に倣うっていう印象的な題の、まあ、薄い本なんですけどね。で、 このラディカルっていうのはどういうことかっていうと、本質的なとか根本的なっていう、そしてラディカルの R が大文字になりますと、それはキリストのようなってことになるんですよ。ラディカルなクリスチャン、革新的という意味もありますよね。で、このその中からのこの一部ですね、引用させていただいてますけども、プライドは蔓延します、皆プライドによって誘惑されます、誰も例外ではありません。で、その次ですね、私は毎週自分のスケジュールの中から4時間を取り分けて、誰にも邪魔されない内省の時間を持っています。そして矛盾だらけの自分という詩を書きました。その内省の中でですね、時には私は少しだけ謙遜で、頻繁に私は少しだけ高慢だ。時には私はかなり謙遜で、でもほとんどはかなり高慢だ。少しとかなりを行き来する中で、情けない矛盾だらけの自分を見出す。深い矛盾に気づかされるとき、真の謙遜を垣間見る。そして、そんな自分を誇らしく思ってしまうって。なんと正直な先生かと思いません？ね。そして、ああ、謙遜とはなんと得難い徳なのでしょうって書いてあるし。で、続いて読みますね。ラディカルな弟子家のうちを歩むには、ラディカルな謙遜、ね、もう根本的な謙遜、革新的な謙遜、本質的に謙遜だって、もうイエス様のようなこの謙遜が必要なんだと、ね。そうでないとイエス様の弟子になれないと。弟子家は自分を起点にするなら成り立ちません。重力の中心は私たちではありません。イエス様ですと。ね、イエス様と共にイエス様の弟子の道を歩むなら、清さと謙遜の軌跡は明白に見えてきます。神と共に歩んだヨブを見てください。彼は苦しみました。神と共に歩んだエレミアを見てください。嘆きの預言者として彼は苦痛のうちに泣き叫びました。神と共に歩んだパウロを見てください。投獄され拷問を受けました。神と共に歩んだイエス様を見てください。十字架につけられました。ね、もう一つですね、インドの聖者と呼ばれたマハトマ・ガンディーっていう人がいるじゃないですか。ね、で、その本で紹介されているですね、この箇所の中にガンディーのことが出てくるんですね。ロンドンで大学に通っていた頃、マハトマ・ガンディーはキリスト教こそが真の宗教であり、この世界における超自然的な宗教だと考えるようになってきました。クリスチャンとして生きる決意に確証を探し求めつつ、大学を卒業したガンディーは、東アフリカでの7ヶ月間の仕事を引き受けました。福音主義の教会員の家に滞在すると知ったガンディーは、ここで彼が求めてきた確信が得られるのではないかと期待しました。ね、しかし、しばらく一緒に住むうちに、彼らが神の使命に対していい加減なのに気づきました。ガンディーは神の御国のために犠牲を払うことに対して彼らが不平を漏らすのを聞き、やる気のなさを随所で感じました。ガンディーの関心は落胆に変わりました。これは真の道、あ、ごめんなさい、これ真っていうのは真実の真の方です。真の道ではない。私が見出すことを願っていた超自然的な宗教ではない。良い宗教だが、世にある宗教の一つに過ぎない。ね、私以前からガンジーもこのキリスト教に関心があったけども、クリスチャンにならなかった、クリスチャンに対するつまずきを持ったっていうことまでは聞いてたんですよ。でもこういうことだったのかってこの本で初めて知った。ね、で、その後にここで質問です。あなたはどのような種類のクリスチャンですかって書いてあるんですよ。どうでしょうか。本当に深く主の光を当てていただいたときに、もう、ああ、主よ、憐れんでください。 どうか清めてください。血潮によって日々清め続けてください。あなたの謙遜にほど遠いこのものを憐れんでくださいってね、祈らずに折れないですよ。皆さんいかがですか？幸いなことに、私たちはイエス様を模範として、もう死に物狂いに頑張るという人生に見されているのではありません。ね、そうではなくて、信頼して明け渡すように流されているんですよね。2章の25節、第1ペテロですけれども、あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。イエス様の苦しみは私たちを、私たちの魂の羊飼い、監督者のもとに帰らせてくださいました。私たちはついにいるべき場所にいることができるように変えられたわけですよ。ね、招かれた。で、そこには目的がある。それはイエス様に似るものへと、ね、成熟へと成長させられ続けていく。そして地の塩を世の光として使わされていくっていう、そういう目的。ね、それは主の技です。私たちの技ではない。ですから大丈夫なんです。日常のどんな苦しみもイエス様のそのご目的のために無駄になることはないんですよ。必ず生かしてくださる。私たちがイエス様につながってさえいれば。私たち一人一人の日常生活の、ね、それが家庭において、あるいは病との戦いにおいて、あるいは人間関係において、あるいはお仕事において、どのような種類の苦しみであったとしても、それを主は一緒に苦しみながら、決して見放すことなく、その見苦しみに耐え忍ぶことができるように力を注ぎ続け、そして最善へと導かれ、その耐え忍んだ苦しみをも私たちがイエス様に似ることのために用いてくださるお方だということですよ。今週もこのお方に全幅の信頼を持って明け渡しながら従っていくことができることを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。憐れみ深い主よ、感謝します。あなたが私たちを愛して苦しんでくださいましたから、ありがとうございます。その見苦しみは生まれた時からのものであり、不当な苦しみであり、耐え忍ばれた苦しみであり、私たちの苦しみでした。主はあなたは私たちに模範を示し、いや見本となってくださって、私を信じるならば、私に明け渡すならば、あなたを成熟へと導き続けるよ、あなたを用いるよ、用いたいとお声をかけてくださっていることをもう一度感謝します。どうぞ私たちを魂の芯から、心の奥底から清め、あなたに似るものへと、昨日よりも今日よりも明日と成長させ続けてくださいますように、そのことを信じてありがとうございます。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。